お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
これであなたもオーストラリア通、ローカルが教える観光スポット。このコーナーではローカルだからこそ知っているオーストラリアの素敵なスポットをご紹介します。さあ皆さん、今年はケアンズが大きな節目を迎えているってご存知でしたか？ゴールドラッシュ時代に主要な港として栄えたケアンズですが、なんとこのケアンズという名前が生まれてから今年で150年になるんです。誕生から1世紀半という大きな節目を記念して、今年は1年を通じて様々なイベントが開催されています。そこで今回はケアンズ観光局の坂本サムさんから一押しのイベントやスポットを聞いてみました。まず坂本さんが教えてくれたのは、今月28日金曜日から来月6日日曜日に開催されるケアンズフェスティバル。これ自体は毎年恒例のイベントですが、150周年の今年はいつもよりパワーアップして行われます。特に29日に開催されるパレードと花火大会はとっても盛り上がるんだそうです。
8月29日土曜日にはですね、ケアンズの、パレードが街中でありまして、昼間3時頃からライブがあって、5時半から7時半のちょうど暗くなっていくところにですね、いろんな会社とか団体、例えば日本だと太鼓のグループだとか、何かその武道系の団体であったりとか、それから学校団体とか、いろいろのさまざまな団体会社が、街のエスプラネードというメインのところを練り歩くパレードがあって、でその後花火があって、またライブがあってっていうですね、いろいろな文化とか、活動なんかを垣間見ることができる、とても、楽しいコミュニティイベントになってます。
また最終日の9月6日にはボタニックガーデン周辺を保護点にして、音楽とマーケットが楽しめるストリートフェスティバルが開催されるほか、期間中は連日エスプラネードを中心にライブ演奏や演劇、映画の上映やライトアップなど素敵なイベントがたくさん予定されています。もちろんこのケアンズフェスティバル以外にもケアンズには素敵なスポットが満載です。続いてはローカルだからこそ知っているとっておきのおすすめスポットを聞いてみました。
もう2つの世界遺産の玄関口のケアンズ、もう本当に2500の体験がある街なんですけども、そうですね、特にこちらに住んでる方とかですね、ちょっと変わったこと、違うところに行ってみたい方におすすめなのが、ケアンズから北だいたい1時間20分ぐらいですね、車で行ったところにあるモスマン渓谷、英語でモスマンゴージーと言いますが、そこは結構おすすめのポイントです。川の両側には、先住民族の文化センターが あったりとか、あと川自体はとても綺麗な清流で、まあ、そこでサップとか、リバードリフトなんかのツアーもあるんですけども、まあ、僕個人的なおすすめは、川べりのところにですね、隠れ家的なホテルがあるんですね。でそこの、レストランが、ちょうどその清流のモスマン、リバーを見下ろす、素敵なデッキの上で食事が取れる、まあ、予約してないといけないっていうところで、ちょっとなんか一個上の、落ち着いた感じで、食事をしたいなっていう方におすすめですし、もう必ず癒されると思います。
そしてさらにもう一つ、
フランクランド島っていう島が無人島なんですけども、ここはですね、1日に上陸できるのが100人っていう制限があるんですね。なのでどんなに頑張っても100人までしか行けないということで、しかもそこはジュゴンとか、それからウミガメ、最近ここの時期だとマンタとかですね、いろいろ海洋生物も豊富にいるところになっているので、ちょっとなんか静かに人とは違うグレートバリアリーフの楽しみ方ということ意味ではですね、このフランクランド島、無人島に行くというのもまた癒されるんじゃないかなと思います。
最後に坂本さんから皆さんにメッセージです。
ケアンズは本当に人があったかくて気候もあったかい、いうところで、皆さんぜひリラックスしてできる街なので、こちらに来て楽しんでいただいて、なんか分かんないこととか情報が必要なときはぜひケアンズ観光局ということで検索していただければ、いろいろ情報提供しておりますので、私たちの街にぜひお越しいただきたいと思います。
今回のこれであなたもオーストラリア通、 ローカルが教える観光スポットは、ケアンズ観光局の坂本サムさんから、今年誕生150周年を迎えるケアンズのおすすめスポットを教えていただきました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。